お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書8章10節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書8章の学びをしていますが、8章の10節。その日以前は、人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも、帰ってくる者にも、敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。ここには、出て行く者にも、帰ってくる者にも、敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだと書かれています。神様はイスラエルに、あなた方には平安がない。そしてあなた方の間には分裂があると言われます。確かに現代社会には、あらゆる種類の分裂があり、至るところに混乱と暴力があります。ゼカリア書8章の11節。しかし今は、私はこの民の残りの者に対して、先の日のようではない。万軍の主の御告げ。神様は彼らに次のように言われているのです。私はあなた方を今あるまま、あるいは私があなた方を捕囚に送った以前のような状態で祝福するつもりはない。でも私はこれからあなた方を祝福する。ゼカリア書8章の12節。それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。神様はこの国に一時の間繁栄をもたらされました。もちろん彼らがメシアを拒絶したとき、大きな裁きが彼らに下りました。ローマ人テトスがエルサレムを滅ぼし、民をローマ帝国中に散らしました。神様の御言葉によれば、彼らは決してその離散から戻ってきてはいないのです。ゼカリア書8章の13節。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。神様は、私が彼らをあの地に連れ戻すとき、彼らは世界に対して祝福となると言われます。イスラエルが国として地上の異邦人の国々のための祭司になります。そして千年王国の間、彼らは神様と異邦人の国々との間に立つのです。ゼカリア書8章の14節。 万軍の主はこうおせられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。ここにも万軍の主はこう仰せられると書かれています。繰り返しこの表現が使われていることに注目してください。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかったと書かれています。言い換えれば神様は、私はそのことについて自分の意思を翻すことはなかったのだと言っておられるのです。この箇所で私たちは神様がエルサレムをこの地上の首都とされる時のことがわかります。神様がある目的を達するのを妨げたり、またその目的を傷つけたりすることができるものは何一つないと神様は言われます。神様はご自分の驚くべき無限の恵みをもってこのことをされるおつもりなのです。ローマ人への手紙の中でパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙9章の15節から16節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ、と言われました。したがってことは人間の行いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。モーセは神様のところに行って、神様がイスラエルの子らを滅ぼされるかどうかについて祈りました。そこで神様は実際モーセに次のように言っておられるのです。モーセよ、私はあなたの祈りを聞こう。でも私はあなたがモーセだからというのであなたに耳を傾けるのではない。私は憐れみと慈しみを、私が憐れみ慈しむ者たちに示す。だからこれは人間の努力や儀式によるのではなく、憐れみを示してくださるイエス・キリストにかかっているのだ。私たちは使徒パウロと共に、神様の恵みによって今の状態になったのですということができます。ゼカリア書に戻りますが、8章の15節。しかしこの頃、私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。神様は人々に言われます。あなたが儀式を行ったから、あるいは儀式を避けたから、というのではない。あなたが儀式を行おうが行うまいが、私はあなた方に憐れみを示す。でもこれが本質的に終わりなのではありません。この祝福の時は、とても小さなことです。神様は何世紀も先を見通され、次のように言われているのです。私があなた方をもう一度取り扱おうとしている日が来ようとしている。そしてその日には、私は地上に輝かしいことを行おう。 神様は千年王国の時を見通しておられるのです。さて、終わりの時に彼らが神様を代表するようになるからといって、それは彼らが自分の好きなようにできるという意味ではありません。一部の人たちはそのように考えていますが、神様の恵みと憐れみが私たちに与えられていることは、私たちがどんな人生を歩んでもよいという意味ではないのです。さて、次の節で神様が言われることに耳を傾けてください。ゼカリア書8章の16節。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで、真実と平和の裁きを行え。これがあなた方のしなければならないことだと書かれています。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、すでにキリストを自分の救い主として信じ受け入れられたでしょうか？そうならば、あなたは恵みと憐れみによって救われています。でも同時に主は、ヨハネ14章の15節で次のようにも言われています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主を愛しておられるのなら、あなたは主の戒めを守るはずです。しかし、救われるために主の戒めを守るのではありません。なぜならあなたは、すでに主の恵みと憐れみによって救われているからです。あなたの生活の中での従順は、あなたの救いに決して何一つ加えることはありません。またここには、互いに真実を語りと書かれています。私たちの時代は、すべての職業にあって、嘘をつくことが受け入れられる時代になってしまっているのではないでしょうか。今日ビジネスが真理を語っているというふうに信用することはできません。その宣伝はとても不正確です。ニュースメディアもあまり信用することはできないのではないでしょうか。政府も真理をどこまで語っていると信頼することができるのでしょうか。あなたがどの政党の話をしているかは何の違いもありません。どんな職業に就いている人たちをも信用することができないように思います。ビジネスマンであっても、教育者であっても、科学者であってもそうです。私たちは今日、すべての領域で真理が突然流行らなくなってしまったことに気づき始めています。ここには、あなた方の町囲みのうちで、真実と平和の裁きを行えと書かれています。町囲みとありますが、英語訳では、門と訳されています。門は、当時法廷が召喚された場所でした。今日多くの人々は裁判官の前で誓いの宣誓をしているにもかかわらず、嘘をつきます。またここには真実の裁きを行えと書かれています。神様がここで言っておられるのは、裁くという行為のことではありません。あなたも私も人を裁きます。正直に裁くか、不正直に裁くか、誠実に裁くか、不誠実に裁くかはいずれにしても、私たちは人を裁きます。 神様がここで念頭に置いておられるのは動機です。裁くことを動機づけるのは真実でなくてはなりません。ゼカリア書8章の17節。互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ。主の見つけ。互いに心の中で悪を図るなと書かれています。これはあなたが隣人のものを何一つ欲しがってはならないということを意味します。偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ。主の見告げと書かれています。実際ゼカリアはもう一度十回に言及しているのです。十回には確かに神様が憎まれるいくつかのことが示されています。それらは私たちを救うために与えられたのではなく、私たちの人生の中で神様が憎まれることを示すために与えられています。それらの教えは私たちに自分たちが神様に立ち返る必要があることを示すために与えられました。道を走っていると、神様は愛であると書かれたバンパーステッカーをよく見かけます。神様は確かに愛です。でも神様は同時に何かを憎まれるのです。何かを憎むことなしに何かを愛することはできません。もしあなたが真理を愛するなら、あなたは嘘を憎みます。またもしあなたが自分の子供を愛しているなら、子供に噛みつこうとして庭に入ってくる気違いじみた犬を憎むはずです。そしてもし自分の子供を愛しているなら、あなたはその気違いじみた犬を攻撃するはずです。神様は特定のものを憎まれます。そのことが公共の掲示板のようなところに書かれるのを見たいものです。神様は嘘をつくことを憎まれます。神様は貪欲を憎まれます。神様は今日、世界が行っていることのうちのとても多くのことを憎んでおられると思います。ゼカリア書8章の18節。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。ここにも万軍の主の言葉と書かれています。ゼカリアは同じ表現を使っています。神様はご自分が言っておられることをあなたに知ってほしいと願っておられます。ゼカリア書8章の19節。万軍の主はこうおせられる。第四の月の断食。第五の月の断食。第七の月の断食。第十の月の断食は、ユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛せよ。神様は彼らに言われます。私は一度もあなた方に断食の日を与えたことはない。断食をし、ちょっとした感じの良い宗教的な儀式を行うために、あなた方が制定した日を、私は祝宴の日に変える。喜びと、愛と、真理と、平安の日に変えるのだ。私たちの現代社会には、これらのことが欠けていると思います。 もし私たちが神様の御言葉の中に書かれている聖書的で道徳的な偉大な価値をきちんと教えるなら、今日の私たちの社会に素晴らしい効果を表すはずです。実際神様はここで次のように言っておられるのです。私はあなた方に不機嫌な顔と、あの経験ぶった目つきで私の前に来てほしくはないのだ。あなた方には喜びを持って私の前に来てほしいのだ。私たちのうちの多くはクリスチャンであることを楽しむべきほどに楽しんではいないのではないでしょうか。神様は私たちにしっかり楽しんでほしいと願っておられるのです。それは必ずしも教会にバレーボールのコートがあるべきだという意味ではありません。そうではなく、一緒に集まり、神様の御言葉を学ぶのです。御言葉の学びは楽しいはずです。そしてもし神様の御言葉を学ぶことが楽しくないのなら、クリスチャンであるあなたの何かが間違っているのです。ゼカリア書8章の20節から21節。万軍の主はこうおせられる。再び、国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こうという。この説はエルサレムが地上の首都になるという事実を語っています。エルサレムはその日、政治的な首都であるだけでなく、同時に宗教的な首都にもなるのです。この箇所も千年王国を望み見ています。またここにはやってくると書かれていますが、つまりこれはこれから将来のことを望み見ているということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は終わりの時の祝福というテーマで、ゼカリア書8章10節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。